主の招きの言葉。新しい歌を主に歌え、全地を主に向かって歌え。皆様ご起立ください。唱詠賛美歌29番、賛美歌29番を賛美いたします。ご起立のままで賛美をいたします。賛美歌2番、賛美歌2番を賛美いたします。ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。天におられる私たちの父である神様、あなたは天地を作り、そこに満ちるあらゆるものを作られた神であります。それとともに私たちがのために そしてこの世界のために御子イエス・キリストをお送りくださり、その十字架とよみがえりと昇天を通して御よ、すべては新しくなると、新しい世界を始めてくださっていることを覚えて心から感謝をいたします。新しい天と新しい地はまだ、私たちはその日の来るのを待っていますが、それでもなおイエス・キリストにあるものは新しく作られたものであると、新しさをあなたがイエス様にあって聖霊によって私たちに注いでくださる、その恵みを覚えて感謝をします。新しい年を始めるにあたって、私たちはその新しさをもう一度覚え、今日預かっているその恵みをもう一度味わい、あなたが与えてくださる本当の新しいものを目指して待ち望みつつ歩みたく願っています。この元旦の礼拝の時をあなたが祝福してくださり、私たちを招いてくださった神様が、あなたの御言葉によって私たちの心に命と信仰を与え、決して楽観することができないこの一年、さまざまな困難が待ち受けているであろうこの一年、それでもなおあなたの命をいただいて使わされ歩むことができるよう、この朝豊かに祝福を与えくださいますようにお願いをいたします。昨年の感謝とともに新しい年の期待を持って私たちは集っています。私たちの期待をはるかに超えてくださるあなたご自身の恵みを覚えさせてください。今私たちが預かっているこの礼拝を豊かに祝福し、お一人一人が喜びを持って使わされていくことができるよう、設計者を祝し、一つ一つの当番を祝してくださいますよ。これからの時を待ち望み、私たちの救い主であるイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌 93:5a にございます。賛美歌 93:5a、 主の祈りをご一緒にお祈りいたします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読をいたします。講読は詩編第74編です。聖書の旧約聖書891ページ、詩編第74編を講読いたします。奇数節を司会者がお読みいたします。皆様は偶数節をお読みください。最後の23節はご一緒にお読みいたします。それでは詩編を74編を講読いたします。マスキール・アサフの詩。神をなぜ永遠に捨ておくのですか。なぜあなたの牧場の羊に向かって怒りの煙を吐くのですか。
どうか心に留めてください。昔あなたが買い取り ご自分のものとしてあがなわれた部族の群れを、あなたが住まわれたシオンの山を
永遠の廃墟に歩を進めてください。敵は聖女のすべてを荒らし尽くしました。
あなたに敵対する者は祭りの場のただ中で吠えたけり、自らの印を印として立てました。
それは木の茂みの中で斧を振るい上げる者のように見えました。
その時彼らは聖女の彫り物を斧と土でことごとく打ち砕きました。
彼らはあなたの聖女に火を放ち、あなたの名の住まいを地に倒して汚しました。
心の中でこれらをことごとく踏みにじってやろうと言って、この地にある神の祭りの場をすべて焼き払いました。
もはや私たちの印を見ることはできません。預言者もいません。いつまで続くのか、私たちの中には知る者もありません。
神よ、敵対する者はいつまであざけるのでしょうか。敵は永遠にあなたの名を侮るのでしょうか。
なぜあなたは手を引いてしまわれるのでしょうか。右の手は懐に入れられたままです。
しかし神よ、古より我が王よ、この地のただ中で救いの技を行われる方よ。
あなたは力を持って海を分け、大水の上で竜どもの頭を砕かれました。
あなたはレビアタンの頭を打ち砕き、アレノの獣の餌食とされました。
あなたは泉と川を切り開き、絶えることのない大河を枯れさせました。
昼はあなたのもの、夜もあなたのもの、あなたは光る天体と太陽を備えました。
あなたは地のすべての境を定めました。夏と冬を作ったのもあなたです。
主よ、心に留めてください。敵があなたをあざけるのを、愚かな民があなたの名を侮るのを。
あなたの山ごとの命を獣に渡さないでください。あなたの苦しむ者たちの命を永遠に忘れないでください。
契約を顧みてください。地の暗い場所は暴虐の住処になり果てています。
虐げられた人が再び恥ずかしめられることのないように、苦しむ人、貧しい人があなたの名を賛美できるようにしてください。
神よ、立ち上がり、ご自分のために争ってください。愚か者が日夜あなたをそしるのを心に留めてください。
ご一緒に、忘れないでください。あなたに敵対する者の声を、あなたに立ち向かう者の絶えず起こす騒ぎを。それでは最初に増永さんにお祈りをしていただき、その後にご一緒にお祈りをいたします。
昼はあなたのもの、夜もあなたのもの、あなたは光る天体と太陽を備えました。恵みと憐れみに富みたも天の父なる神様、尊い皆をあがめ、御父をあがめて心から賛美をいたします。今日2024年最初の聖日を、最初の元旦の礼拝を私たちに与えていただいて、こうしてあなたの前に礼と誠をもってあなたを賛美礼拝することのできる恵みを感謝をいたします。過ぎ去った2023年が本当に悲しみの多い年であり、苦しみの多い年ではありましたけれども、主よ、どうかあなたは本当に私たちに我が恵みに何時に足れりと、その中にもあってもあなたは恵みを与えてくださったことを覚え、心から感謝を申し上げます。こうして私たちが一人一人がこうしてこの朝もあなたに呼び出されていただいて、共に礼拝を捧げるこの恵みを心から感謝をいたします。迎えました2024年が本当にあなたに喜ばれる年となることのできますように、また本当に 争いが本当は絶えませんけれども、どうかあなたの見ての力を持って最小限度のその戦いとなることができますように、主を導きたまわらんことをお願いをいたします。私たちの群れが本当にあなたから祝されておりますけれども、主を礼拝も捧げることのできない教会もたくさんあることを思いますけれども、主をどうか憐れんでいただいて、多くの人々があなたを心から賛美し礼拝することのできる年となることのできまするように、導きたまらんことをお願いをいたします。これからメッセージをしてくださいますけれども、主をどうか講談を祝福してください。御の器を尊く用いてくださることをお願いをいたします。一年が豊かな年となることのできますように、導きたまらんことを皆さん方の願い感謝に合わせて、主の尊き皆によって感謝してお祈りをいたします。
アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。聖書の箇所はフィリピの信徒への手紙第4章4節から9節、フィリピの信徒への手紙第4章4節から9節です。西名智子牧師に朗読をしていただきます。
聖書をお読みいたします。フィリピの信徒への手紙4章4節から9節まで。主にあっていつも喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何事も思い煩ってはなりません。どんな場合にも感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超えた神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスにあって守るでしょう。なお兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いこと、また徳や称賛に値することがあればそれを心に留めなさい。私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共におられます。以上です。
続いて人信条を告白いたします。賛美歌 9341A 人信条です。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。 ご着席ください。牧会祈祷に続いて宣教、神の平和に守られて生活すると題して西名智子牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。恵み深い神様、新しい年を迎えることができました。この恵みを感謝をいたします。一年の間あなたの愛と恵みに守られ、多くの困難やまたさまざまな出来事の中にも日々の歩みを守り導いてくださり、その一年を祝福のうちに終えることができ、こうして新しい年を迎えることができて感謝をいたします。そして今この新年の礼拝をお捧げし、この年もあなたの恵みをいただいて歩むことができるように御前に出ております。お一人お一人を今日もあなたが顧み、それぞれの日々を覚えてくださり、あなたがこの年も共に歩んでくださり、一日一日を顧みてくださるようにお願いをいたします。私たちの過ぎてきたこの時は、社会にもまた世界中至るところにも悲しみや苦しみが多くあります。戦争や争いが続き、困難の中に、悲しみの中に、不安の中に過ごしておられる方がなおおられることを思います。神様、どうぞその地を憐れんでくださり、そこに住む人々があなたの守りと助けを受けることができますように、またその地の指導者たちがあなたを恐れることを覚え、自分たちの欲ではなく世界の平和と人々の幸いを考えることができるように、あなたがそのところにも届いてくださるようにお願いをいたします。また世界中で大きな災害が続き、生活が困難になっている方々があることを覚えます。どうぞそこにもあなたの助け手を送ってくださり、またその地にある人々が慰めを得、力を得て生活が復旧していくように顧みてくださることをもお願いをいたします。私たちも新しい年を迎え、期待とまたさまざまな願いを持って始めようとしています。この年も予測できないことが起こるかもしれません。また困難が続いているかもしれませんけれども、愛と恵みを持って私たちを顧みてくださるあなたが、その一日一日どんなことがあっても守り助けを与え、その日々を顧みてくださり祝福してくださるようにお願いをいたします。どうぞあなたに信頼し、あなたに求めることを日々教えてください。私たちの生きることがあなたの恵みに満たされ、喜びと感謝を持った日々となっていきますように、この年もお願いをいたします。また私たちが周りにいる方々のためにあなたの救いを求め、祝福を求めて祈り続けることができるように、あなたの愛に満たし、力に満たして私たちの祈りを導いてくださるようにもお願いをいたします。どんなことがあっても、またいつも変わらないあなたご自身が私たちと共にいてくださることを覚えて感謝をいたします。どうぞあなたのその助けと守りの中に、日々あなたを見上げ、あなたに求め、またあなたが与えてくださるものを受け取って進むことができるように、この年も
私たちを顧み導いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名により私たちの祈りを聞いてくださるあなたに感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。主の年2024年おめでとうございます。新しい年を迎えることができました。そしてこうしてこの最初の礼拝を皆さんと共にお捧げできることを感謝をしています。暦が変わるということで昨日の続きの今日ではないかとこう思ってしまうこともあるかもしれませんけれども、一つ一つの区切りが私たちの思いを新たにし、またその先へ進むことができるように導いてくれているのではないかなと思います。一年の計は元旦にありということをよく言われていると思います。今日そのことを思った方もいらっしゃるかもしれません。一年の初めに目標を立て、一年の計画を立てて始めていくと、何事もうまくいく、どんなことをするにも最初が大切だということを教えている言葉です。そのようにしてきた方もおられるかもしれませんけれども、時には願いまた計画し進んでいたことがそのままうまくいかないということがあります。どちらかというと途中でその計画を変更し立て直すことが必要な場合が多いのではないかと思うんですね。けれども、もし目標がはっきりと立てられていたら、その目標に向かって計画の修正をすることができるかもしれません。けれども、時にはですね、本当に予想外のことが起こり、目標を達成することさえもできないような、そういうことが起こってくるかもしれません。この4年ほどのあまり、私たちは何度となくそのことを考えてきたと思うんですね。新型コロナウイルスの世界的な大流行がいろいろなところに影響を与え、願っていたことをしようと思っていたことを中断させられてしまう、あるいは大きな制約の中に生活するしかなくなってしまう、そういう時を私たちは過ごしてきました。本当にこの昨年1年もですね、そのことを振り返り、徐々にいろんな対応がなされ、薬が普及し、そして治療も進むようになって、感染の大きな流行は収まってきました。そして、亡くなったわけではありませんけれども、対応して穏やかな生活に戻っていくことができるようになってきましたけれども、前と同じように何もかも元に戻っていくというのにはまだまだ時間はかかるかもしれません。そして私たちの生活の中には以前のような形ではなく、新しい形、新しいことへと進んでいかなければならない。またそうすることによって本当に穏やかな祝福された生活へ進んでいくことができる、そのような時に来ているのではないかと思うんですね。本当にこの世界的な感染症の流行が多くの人にいろんなところに影響を与えました。特に人々が集まるような飲食店や商店やショッピングモール、あるいはいろいろなイベントを開催するようなところでは大きな影響を与えてきたと思うんですね。で、最初の頃はその大変な様子がニュースや記事で報道されてきていました。ですが少し経ってくると、今度はそういう状況の中でどんなふうに工夫をし努力をし助け合ってこの困難を乗り越えていこうとしているかということが多く伝えられるようになってきたんですね。で、私もそういうことに心を留め、今人々はどんな様子なのか、どんなふうにこの時を乗り越えようとしているのかということを他の方々のその姿から学ばせていただき、教えられ慰められ励まされてきたんですね。で、そういう人たちのお話をいくつも 見たり読んだりしているときにですね、ある人たちが同じように言っていることがあるというのに気がつきました。それは何かこの目標のために頑張る、一生懸命やるというのではなくてですね、私の作ったもので誰かが喜んでくれる、そのことを見るのが嬉しいので頑張ろうと思う、あるいは私のしていることが誰かの助けになって、その人が助けられて生活できるようになっていくのを見るのが嬉しいので、私はその人を見ることによって私も嬉しくなって一生懸命やろうと思えるんだっていうことなんですね。職業も違い、状況も違う方々ですが、同じように言われるその言葉がとても印象的に残りました。誰かのために、誰かが喜んでくれるために、そしてそのことが私の喜びとなり、力となっていくということを言われていたんですね。それは目標を立て、計画を立て、一生懸命やっていくという、そういう形ではなくて、まあ、誰かのためにということが目標になるのかもしれませんが、それは目標というよりは、こんなふうに私は生きていく、こんなふうに私は自分の仕事を一生懸命やっていくという、そういう姿勢、生き方であるなと思わされたんですね。目標を達成できない、でも私のしていることが、私の生きていることが誰かの喜びになり、その喜びが私の喜びになるという生き方を教えられた思いがしました。聖書の中にも私たちがどのように生きていくかということをいろいろなことを通して教えてくれています。今日お読みしたこのフィリピの信徒への手紙の中にも、フィリピにいるクリスチャンたちにどのようにこの時代を、またこの社会で生きていったらいいのかということを教えているんですけれども、先ほどお読みしたこの4章4節には、喜びなさいということが勧められています。喜ぶという生き方をしていきなさいと言うんですね。で、この手紙を受け取っている、まあ、宛名、受け取り人ですが、最初の一章のところに、キリストイエスにあるすべての聖なる者たちへというふうに書かれています。キリストイエスにあるすべての聖なる者たち。それは、イエス様を信じて、イエス様と一緒に生きるその生き方を選んだ人たち、というよりもその中に導き入れられた人たちと言った方がいいかもしれません。その人たち、このキリストイエスにある人というのは、イエス様が関わってくださり、イエス様との交わりの中に生きている、そういう人たちのことを指しています。ここで主というのはイエス・キリストのことですけれども、主にある生き方として喜びなさいとここに勧められているんですね。イエス様と出会い、イエス様を自分の生涯にお受けし、一緒に生活をしている人たち、イエス様の中に、イエス様に会って生きている人というのは、毎日をイエス様と一緒に過ごしている人というふうに言えると思うんですね。イエス様を信じ、イエス様に信頼し、その教えられたことを守って生きている人たちということができるでしょう。その人たちに、あなた方は喜びなさいと二度も繰り返してここで勧められているんですね。そして自分で一生懸命喜びなさいというのではなく、この喜ぶということは主にあってだというんですね。今申し上げたように、この主というのはイエス・キリストのことを指しています。イエス様にあって喜びなさい、それはイエス様と一緒に生きている、生活しているのだから、その一緒にいるイエス様によって喜びなさい。イエス様によって喜ぶ生活を続けていきなさいという勧めなんですね。私たちは日常の生活の中でいろいろなことがあり、苦しいこと、困難なこと、 大変なことがあってなかなか喜べないと思うことが多いと思うんですね。喜びなさいと言われたからといって喜べるものではないと思いますけれども、イエス・キリストにあるイエス様と一緒に生活をしている人はどんなことの中にも喜ぶことができるようにしていただけるんですね。イエス様によって与えられる喜びはどんなことがあっても決してなくなることがない、消え去ってしまうことのない、そういう喜びです。私たちがイエス様と一緒にその喜びを、喜ぶ力を与えていただいて生きていくとき、私たちの態度や姿勢やその毎日の生き方、仕事への取り組み方、そういうところに私たちの中に喜びがある、喜ぶ力があるということが現れてきます。まあ、私たちの人柄の中にそれが形成されていく、作られていくと言ってもいいかもしれません。そのような私たちがどんなことがあっても喜ぶことができる、イエス様にあって喜ぶことができる、その姿を多くの人々は見て、そしてイエス・キリストにあって喜ぶ、喜び、その喜びの生活をしている人はこういう人なんだということを知ることができるようになっていくんですね。そして私たちはこの喜びを持って生きていくとき、ここでは何事も思い煩わないでとあります。いろんなことに思いが煩っていたら、いろんなことを思い、あれはどうしようか、これはどうなるんだろうか、不安であったり、あのことはどうしていったらいいんだろうかと思い煩っていくとき、私たちは喜ぶことはできません。ですから何事も思い煩ってはなりませんと言われました。そしてどんな場合にも感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。どんな場合にもとありますから、大きいこと、小さいこと、大変なこと、どんなことも全部ということですね。何が起こってきてもということも言えるかもしれません。どんな場合にも祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。ここで打ち明けるとありますから、心の中にあるすべてのこと一切を神様にお伝えしなさい、知っていただきなさいということなんですね。こんなことは言わなくてもいいだろうとかですね、こんなことを言ったら恥ずかしい、神様に知られたくないと、そう思って、言うこと言わないことを分けているのではなくてですね、どんなこともどんな場合にもすべてのことを神様に打ち明け、知っていただきなさいと言っています。祈りと願いを捧げてとあります。祈ることは神様に話すことですけれども、感謝を込めてとここで言われているのは、神様に信頼しているので神様は必ずこのことをしてくださるという、そういう信頼の心を持って祈り願うわけですから、感謝を込めて祈るというふうになっていくんですね。神様が私のことを、私の願いを、私の思いを知ってくださったら、そうすればあらゆる人知を超えた神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスにあって守るでしょうとあります。私たちは思い煩わないためにすべてのことを神様に知っていただく必要があります。神様が知ってくださるなら、私たちの心の中にあるすべてを神様にお伝えするなら、神様の平和が私たちの心と考えを守ってくださる、思い煩わないようにしてくださると言うんですね。願うこと、考えることも守ってくださる、それが神様の平和によって与えられるんですね。その平和はただ関係の中にある平和な関係というだけではなくて、 心の平安とか、あるいは体の健康とか、人々との平和な関係、また生活の豊かさ、そういうものすべてを含んだ平和という言葉です。その神様の平和をキリストイエスにあって、主にあってという表現もありましたが、イエス様にあって私たちにその平和を持って心と考えを守ってくださるんですね。ですから思い煩わないで喜びをいただいて生きることができるように、そういう生き方ができるようにしてくださいます。今お読みしたその終わりのところにも、平和の神があなた方と共におられますとあります。私たちがイエス様によって生きるその生き方を神様に守っていただき、しかもそれは平和を持って守っていただき、喜ぶことのできる生き方へと変えてくださり、導いてくださるんですね。イエス様を私の主、人生の救い主として受け入れ、その教えられたことを心に留めて、私たちは歩んでいくことができます。イエス様も思い煩わないでいなさい、その日の苦労はその日だけで十分ですと教えてくださっています。私たちは先のことを思い、目標を立て、またそこに向かって進んでいくことも大切ですけれども、一日一日を神様の平和に守られて、イエス様にあって喜ぶことのできるその生活を歩ませていただきたいと思います。過去のこの4年余り、大きな出来事のために私たちはいろいろなことを中断し、あるいは困惑し、迷って歩んできたかもしれません。新しく迎えたこの時、私たちの心と考えを守り、喜びを与えることのできるイエス様にある生活を導いていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。何事も思い煩ってはなりません。どんな場合にも感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超えた神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスにあって守るでしょう。愛と恵みに満ちた神様、新しい年を迎え、今までのさまざまな不安や苦しみをあなたが覚えてくださり、新しい恵みの年を始めてくださったことを感謝をいたします。どうぞ私たちに一緒にいてくださり、導いてくださるイエス様によって喜ぶことができるように、神様の平和、平安に守られて、思い煩いから解放されて、どんなことの中にも喜びをいただいて歩む生活をこの年も導いてください。あなたに信頼し、あなたに望みを置いて進むことができるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらく御言葉を心に留め、ご一緒にお祈りいたしましょう。
イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、献金をいたします。献金は神様の豊かな恵みに対する私たちの感謝の表れです。ご準備のない方はどうぞ遠慮してくださらなくても結構です。 それでは賛美をいたします。賛美歌460番、優しき道しるべのお賛美いたします。この賛美はあまり歌ったことがありませんので、まず一度1番を全部弾いていただきます。その後1節から5節まで歌いますので、ご了解ください。それでは皆様どうぞご起立ください。 それでは長部さんにお祈りをしていただきます。
ハレルヤ、 2024年も主よあなたの前に元旦礼拝を捧げることができたことを感謝いたします。あなたは今日智子先生を通して2024年は3つのことに気をつけて主と共に歩むようにということを教えてくださいました。まず一つはあなたと共にいつも主にあって喜ぶこと、そして何も思い煩わないでいること、そしてどんな感謝どんな場合にも感謝を込めて祈りと願いを捧げること、この3つを主を年の初めに教えてくださいました。そうすればあなたにあらゆる人知を超えた神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスにあって守るでしょうと、この御言葉を与えてくださいました。主を感謝いたします。この一年も主をあなたが共に私たちと共に歩んでくださることを主を願いつつ、共に歩むことができますように、途中本当にさまざまな苦難や困難、そして、失望やそして落胆とかがあるかも分かりませんが、いつもあなたが共にいてくださることを主を信じて感謝いたします。今からあなたに、感謝を込めて、捧げ物をしますが、主を行く場合にも増してお使いください。今日この日を感謝いたします。一切すべて委ねましてイエス様の御名によってお祈りいたします。
お着席ください。皆様ご起立ください。唱詠賛美歌27番を賛美し、続いて西田智子牧師に祝祷をしていただきます。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の共有親しい交わりが
お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。